皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルは毎回紹介していただいたゲストと楽しくお話をしていく番組です。本日は前回の神戸のシオンさんからのご紹介でアメリカでご活躍をしているこの方とスカイプでつないでいこうと思います。
もしもし、
聞こえて
あ、聞こえてます、聞こえてます。
OK です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは直美ちゃんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、いろいろとちょっと細かい話を聞く前にですね、一曲聴いていただきたいと思います。Sorrow, no hope for tomorrow. Some pray just for a brighter day. Loved ones and friends were lost. Did we pay the cost? Some ask, is help on the way? Weeping may last the night, but joy comes. 改めましてご紹介いたします。直美ちゃんです。
こんにちは。
よろしくお願いします。自己紹介の方を簡単にお願いしたいんですけども。
はい、今アメリカに住んでて元青森出身でハーフなんですけど、今アメリカに住んでて、ルイジアナ州につい最近引っ越したばっかりで、大学のために、それでこれから大学を始める準備をしてます。
はい、
そんな感じか。
はいはい、
ほんと、はい、すいません。
引っ越してきたばっかなんですよね。
そうですね、先週、まだ3日ぐらいしか経ってないです。
今は、ルイジアナのどこにいるんですか？
バトンルージュっていう、あの、なんだろう、
シュート
ですね。
ああ、デンバーから車で移動してきたんですか？
そう、車とトラック1台で全部荷物運んで、猫と一緒に。
猫と一緒に
猫と一緒に長旅を。
長旅どのぐらいかかるんですか、ここまで？
3日かけて行ったのかな。なんか1日に9時間ぐらい車走らせて、でホテルに泊まって、またもう1日っていう感じで、で、今もホテル過ごしっていうか。
あ、今ホテルなんですね、まだね。
はい、まだ。
バトンリューズ、あった、バトンリューズ、リュージュか、ありました、はい、ありました。ニューオーリンズの近くなんですね。
そうですね、近いです。
デンバーは結構長かったですか？
デンバーはもう12年、6歳の時に行ったので、もう12年ぐらいになったですね。
そうですね、じゃあいろいろと生活変わりますね、これからまた。
もう全然変わってますね。ご飯から何もかも。
え、ご飯が変わった？
そう、なんかコロラドって、デンバーって、アメリカで一番なんかヘルシーな州なんですよ。一番健康的で、なんかご飯とかもみんなすっごい気にしてて、もうなんか野菜とかお水とか、なんかジョギングとか、そういうのがすごいなんか、クールみたいな感じなんですよ。
なんでなんだろうね。
多分山とか、それが売りなんで、デンバーの、はい、ぜひ来てくださいって、はい、時間があれば。
そうですね。
なんかスキーとかスノーボーやったりとか、そういうすごいアスレチックな場所なので、でもこっちは真逆ですね。
どんな感じですか？
もうフライドチキンとか、もう野菜がないです。
ない野菜
なんかあっても、こうなんか煮物状態とか、なんかサラダっていうのがあんまり 手に入らないです
あ、そんなに違うんだ。
でも全然なんかすごいエアコンないと生きてられないし、こっち。
ああ、そうなの。じゃあ前は全然エアコンなくてもその自然の風とか気候で全然過ごしやすかったってこと？
全然大丈夫です。あ、なんか光に入ればまあ大丈夫かなぐらいで、うん、でもこっちはちょっと湿度的には日本に近いのかな。
あ、
すっごいベタベタしてて
しててね。あ、まあまあまあ、こちらはこちらでまたね良さはあるんでしょうけど、まあ、これからねいろいろと、
あ、いろいろ探していきます
じゃあもう大学こちらでもう行くということで。
はい、大学も無事決まって、
うん、あ、よかったですね、おめでとうございます。
ルイジアナ州立大学っていうのかな、うんうん、に行くことになって、アメリカでスポーツが一番強い学校なんですよ。
はいはいはいはい、
でもスポーツ全然やらないので、
うん、あれやってないっけ、やってないんでしたっけ。
あれ、あの前はスケート、フィギュアスケートやってて、はいはいはいはい、でもここの地にフィギュアっていうのはない。
あ、そうですよね、うん、でも何か始めるのもありですしね、なんかね、
あ、始めようかな何かを
何かをね、うん、
何かを探してやってみます。弱さのある私はあなたを用いてくれたって、その歌詞にすごい振られてすごい好きですね。風の響き第2週、太田恵里太さん作詞作曲の風の響きをどうぞ。
弱さのある私をあなたは用いてくれる、恐れ
なおみさんは今なんていう名前のゴスペルグループになるんですかね。
前はプレザントっていうグループだったんですけど、それを今なおみに変えようかなって、あの心よいって意味だったんですよ前、
うんうん、
でもなおみっていう名前が心よいっていう意味なので、それからプレザントを引いたんですよ、
うんうんうん、
でそれででもやっぱり ややこしいかなと思ってなおみに同じ姿方にすることにしましたね、はい。活動は、うん、あのデンバーにいた時は老人ホームに毎週コンサートに行ってて、あの老人の方たちと第一礼拝を英語でやって、
うん、
第二礼拝を日本語で、あの日本人でやって、うん、その後にあのみんなご飯とか食べてから、うん、もう一回老人ホームに戻ってきて、うん、あのミニコンサートを毎週あのやってましたね、老人ホームの皆さんと。こう安らぎの歌を歌いながら、あとか風の響きとか歌いながら、はい、あのアメリカのトラディショナルなゴスペル、あの、
うん、
ヒムナルっていうのかな、うん、あのアメージンググレースとか、
はいはい、
そういう曲をあの一緒に歌うっていう感じであのやってましたね。
どうですか、その反応っていうか、どういう形で。
こうあの同じメンバーが毎週来てくれて、うん、おじいちゃんおばあちゃんの人たち、うん、なんか、うん、でこうあのだなんか最後にはすごい歓迎してくれて、こうなんかありがとうと か, なんか、うん、また来週も楽しみにしてるよみたいな感じなんですけど、うん、あのこう顔を見てるとたまに音外す時とかは、うん、あちょっと今日はあちょっと今日はねっていう感じの反応もあって、うん、でもあのなんだっけ、葬式で歌ってくださいとかそういう、うんうん、頼みとかもありました中には。そういうのはすごい嬉しかったです
ね。あ、いいですね。
そう、でも今引っ越ししたのでまだルイジアナでの活動はまだどうするか決まってないんですけど、
うん、
あの とりあえず先週まではデンバーでやってたので。
そうですよね、まあ、来たばっかりですからね。学校の方とかでは歌わなかった、歌ったりとかしてなかった。
学校の方とかでは、なんか決められてたっていうか、こう出るあのコンサートとかミュージカルとか出ても、歌うものが決められてたので、でもそのオーディションのためにはちゃんと歌ってました。
うん、
あと風の響きを。
はいはいはいはい。
ミュージカルをやって、ここの最後に高校生ラストの時に、で友達が書いたミュージカルで、その、生徒が書いたっていうことですっごいこう、広がったっていうか、時学校の話題になって、でそのオーディションを受ける時に、安らぎの歌の輝く光の中を歌ったんですよ。
はい、
でも熱唱して一人一人なんかみんな英語の曲でフローズンとかのレディーゴーとか歌ってたのに、そうなんか一人わけわかんなくて、ね、安らぎの歌を歌ったら、ありがたくなんて言うんだろう、リードって言うんですか、
主役、
うん、をもらえたんですよ、安らぎのおかげで。
すごいですね。それ安らぎはあれですか、日本語で英語でどっち歌ったんですか。
あ、日本語でもうバリバリ日本語で歌って、じゃちょっと印象に残るものをやろうと思って、輝く光の中を歌ったら、後からその先生に心に触れられたって言われて、キャスティングとか関係なくまず最初に、すごい心に触れられたっていう感じで言われて、すごい嬉しかったですね。神様に感謝してます。高校の時、高校1年2年ぐらいの時かな、2年間ずっとちょっといじめにあって学校で、でいじめの理由っていうのがこうなんだろう、人種差別じゃないけど同じ人種だったので黒人の女の子たち、アフリカ系アメリカ人の子たちにすっごい嫌われるようになって、こう小学校中学校ってほとんど白人の多い学校に通ってたんですよ。で友達も白人、話し方も白人系っていうんですかね、なんかこう全然育ちも違うし、若い時もずっと日本に住んでたので全然こう黒人の血っていうかこうカルチャーが全然入ってなくて、自分の中に。でそれでそのまま学校に、高校に行ったら、高校はすっごいアフリカ系アメリカ人が多い学校だったんですよ。でそれですっごい気に入らなかったのかなっていう感じで、振り舞い方とか話し方とか過ごし方とかがすっごいこう気に入らなかったみたいで、いじめが始まって、ロッカー開けてもなんか嫌な手紙入ってたりとか、わけわかんない電話がとか留守電残ってたりとか、自分の学校のカバンがゴミ箱の中に捨てられたりとか、そういうのがずっと続いて、で一番最初誰にも言わなくて、言えなくて恥ずかしくて、なんか明るく振り回ってる分、なんかすごいなんだろう、すごい恥ずかしくていじめられてるってことが、で親にも言わなくて、でこう我慢してる状態が2年続いて、3年の時にこうストレスとかからの咳が始まったりとか、倒れたりとか、頭痛が始まったりとか、まともに一時は授業を受けられないぐらいの状態になっちゃってそれで、じゃあもうそろそろ親に言わないとなっていう感じで、あと病院の先生とかにも言わなきゃいけなくて、そういう感じで親に話しつつ、その時にニューライフっていう曲に出会ったんですよ。で出会って、あっと思って、その何だろう、こうなんかすごい歌詞に触れられて、あとしょうこちゃんの声にすっごい触れられて、で、あ、なんか神様がいたと思って、
先の見えない中、ただ意味もなく生きていると思っていた、そんな私をあなたは虚しい闇の中 救ってくれた温かな愛で包み、私の満たされない心はいつまでも変わらない、喜びにあふれ、まばゆいばかりの光救ってくれた温かな愛で包み、私の満たされない心はいつまで
ということで、お別れの時間が近づいてまいりました。最後にですね、直美ちゃんに聞きたいんですけども、直美ちゃんにとってゴスペルとは一体何でしょうか？
ゴスペル、私にとってはやっぱり癒しとか解放ですね。なんかどんなに辛いことがあっても、こう聞くとやっぱり心の癒しになるし、解放感を感じるし、で自分が歌うことによってもこう他の人たちにその同じ気持ちを伝えれたらっていう、すごいなんかコネクションじゃないけど、こうなんて言うんだろう、このなんて言うの、こう人と人を結ぶ力があるなって思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それとですね、このゴスペルと出会ったばっかりの方とか、あとまたまだ知らない方にですね、なんかメッセージのようなのって何かありますか？
いっぱい聞いてくださいとしか言えない。なんかこう普通の普通の音楽聴いてる時の自分とゴスペル聴いてる時の自分でこう比べてみてもらいたいですね。なんかそれでわかるかなって感じ、心にこう触れるものがあるっていう時がわかるかなっていう感じですね。なんかすごい嬉しい時に聴くのもいいんですけど、ちょっと大変な時とかがある時にちょっとゴスペルとかを聴いてみると、すごいやっぱりその解放感とかがあるので、私はとことん聴くことがいいと思います。
はい、ありがとうございます。それとですね、次回のゲストをどなたかご紹介していただきたいんですけど。
あ、次ですか？
はい、
あ、ちょっと待ってくれ、なんか外から変な音が
聞こえ
てきて、なんか流れてきてる。 あと
でも夜遅いね今ね。
終わります。はい。
大丈夫。はい。
あれ
流れてますね。
すごい流れてます。次のゲスト。
はい。
誰だろう、誰がいいかな。じゃあニューライフ作ったしょうこちゃん。しょうこちゃんとお母さん2人で。
じゃあしょうこちゃんとしょうこちゃんのお母様ということで、はいはい、わかりました、ありがとうございます。本日のゲストはなおみちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日はさるさんのサワーズタイムでお楽しみください。それでまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。